本日与えられている聖書の箇所を開きます。マタイの福音書11章7節から11節です。新約聖書の20ページになります。マタイの福音書11章から。マタイの福音書11章7節から11節を読みします。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？そうでなければ何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます。そうでなければ何を見に行ったのですか？預言者ですか？そうです、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものを見に行ったのです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。誠にあなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネよりも偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。以上の箇所から、道を備えるためにと題して清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝もマタイの福音書を読んでいただきました。前回のところではバプテスマのヨハネが弟子たちを通して、自分の弟子たちを通してイエス・キリストに対し、あなたこそ待ち望んでいた救い主ですかと、問いかける、そんな場面がありました。そしてキリストは弟子たちに、そのヨハネ弟子たちにですね、キリストが救い主としてなされているそのさまざまな技をありのままヨハネに伝えなさいと言われた、そんなところがありました。そして弟子たちはヨハネのもとへと帰っていったわけですけれども、そしてヨハネの弟子たちが立ち去った後に、キリストはこのバプテスマのヨハネがどのような人であるかということを次々と語られました。ヨハネがその働きを始めたときには、多くの人々がヨハネをですね、見たい、ヨハネの話を聞きたいと言ってですね、荒野にやってきました。そしてある人々はヨハネから悔い改めて洗礼を受けたりもしていたわけです。そんなことがあり、キリストは、あなた方は荒野に何を見に行ったんですか、何を見に来たんですか、何を期待しているんですかと、問いかけました。その問いかけを通して、このバプテスマのヨハネという人がどのような人であるかをですね、言葉を尽くして、人々に教えられた、その姿があります。じゃあこのバプテスマのヨハネはどういう人だったのか、いくつかありますが、そのところで一つは、ヨハネは揺れる足ではないとあります。11章の7節か8節で、この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？そうでなければ何を見に行ったのですか？柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいますと答えられたわけです。ここで葦という植物のことが語られます。この葦は川とか、あるいは湖の岸辺に生えていたものでした。また海沿いにも多く生い茂っていたようです。紅海、紅海は別名葦の海とも呼ばれたりしましたが、それだけ多くの葦が見られたということでした。この葦という植物は ペンとして筆記用具としても用いられましたし、またまっすぐなことからこの物差しとしても使われたと伝えられています。そしてキリストは人々に問いかけるわけです。あなた方は風に揺れる足のような人としてバプテスマのヨハネを見に来たんですか、違うでしょうとこう言うわけですね。風に足となるわけですが、どういうものなのかなとあるわけですが、まあ、足はその、まあ、一つはやはり平凡ということがありました。イスラエルでは足はどこにでも見られるような平凡なものであったというわけですね。でもう一つ風に足ということで、それは、まあ、優柔不断ということもありました。足はですね、風のままに揺れ動いていきます。ですからキリストはヨハネはそのような平凡で優柔不断なものではないですよというわけですね。そのような人をあなた方は見に来たんではないはずですというわけです。確かにヨハネは平凡な人ではなく、また優柔不断な人でもありませんでした。彼は王が罪を犯した時には、その王の罪であってもはっきりとその罪を指摘したわけです。顔色を伺う、あるいは見て見ぬふりをする、そういうことをしない、まあ、大胆な人ではあったわけで、まさに神から使わされた人でした。まあ、そのように、バプテスマのヨハネは風に揺れ動くような本当に平凡な、また優柔不断な、そういった人ではないとこう言われたわけですね。じゃあ私たちはとなります。私たちは風に揺れる足のようになっていないかと問われることもあります。人々を恐れたり、あるいは顔色をうかがい、このようなことを言えばどう思われるだろうか、嫌われないだろうか、憎まれないだろうか、まあ、そんなことを考えたり、あるいは世の流れや価値観に揺り動かされ右往左往する、そんなこともあるかもしれません。でもやはり信仰者としても、あるいは教会としても、風に揺れ動く足のようではないようにとなります。またヨハネについて第2話、ここではヨハネは柔らかな衣を着ていないというわけですね。8節で、そうでなければ何を見に行ったのですか、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいますと言いました。柔らかい衣を着た人々、それこそ王宮にいる人々でした。王や、あるいは王に仕える人々は、この世のそれこそ栄誉栄華を求めていて、この世での素晴らしさを求めています。それこそ美しく着飾る人々がそこにいます。でもバプテスマのヨハネは全く違っている。王宮にいて柔らかい衣を元に着ている、そのような人ではない。この世での、あるいは栄誉栄華を求めて着飾るものではないというわけです。聖書を見るとヨハネについてはこう言われていました。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野の蜜であったとあります。王宮にいる人々とは全く違っていた。まあ、この姿は実は旧約聖書の預言者エリアと同じものであったわけですね。ラクダの毛衣を着て、あるいは革の帯を締め、イナゴや野蜜を食べていた、そんな姿でした。このヨハネの生き方は信仰者にも言えることですけれども、この世でのそれこそ栄誉栄華を第一に求めて神の御心に反するような生き方、それをしないわけですね。もちろんだからといって信仰者がヨハネのように柔らかな衣を着てはならないとか、あるいはイナゴを食べろとか、そういうことでは決してないわけですね。あるいは全てにおいて全て禁欲的な生き方をしろということでもないわけです。まあ、ともすれば、そのような外の姿を真似ることだけを求めたりするわけですが、その見える かざしのみを追い求めるものではないわけです。ヨハネのようにまず神に仕えること、神の御心を行うことを第一に求めて生きていくようにということでした。神をないがしろにして柔らかい衣を求めるのではないということでした。ヨハネはそのような本当に柔らかい衣を着る、またこの世での栄えを求める生き方をする人ではないとはっきり言いました。で、次には三つ目にはヨハネは預言者よりも優れたものであると言われました。九節ですが、そうでなければ何を見に行ったのですか？預言者ですか？そうです。私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものを見に行ったのですとあります。預言者ということですが、私たちが考える預言者、預言という場合は、先のことを前もって語ることをやはり思い浮かべてしまいます。ですが、聖書でいう預言、あるいは預言者というのは、神からの言葉を、あるいは神からのメッセージを預かる人のことでした。そして預かったものとして、神からの言葉、神からのメッセージを人々に語る、それが預言者であったわけです。ヨハネは確かに神からの言葉を預かり、そして人々に語りました。悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと語ったわけです。教会もまた神からの言葉を預かったものであるわけです。聖書の御言葉を預かりました。そして教会はその御言葉を世に対して語るものであるわけです。もし教会が御言葉を語らないとしたら、もはや教会ではなくなるわけです。牧師の説教においても言えることですが、時が良くても悪くても御言葉は語るようにと命じられています。ヨハネも、そして教会も、そしてクリスチャン一人一人も、そういう面では預言者、神の言葉を預かり語る、そういったものでもあるわけです。そしてここでさらにキリストは、実はヨハネは預言者よりも優れたものであると言います。人々が知っているかつての旧約時代の預言者よりも優れたものであるというわけです。私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものを見に行ったのですと。なぜヨハネはそんなふうにまで言われるんだろうか。それは旧約聖書の時代の預言者たちはやがて来られる救い主について語っていました。でもヨハネは実際に世に来られた救い主を人々に紹介する働きを成したわけです。その特権を与えられたものでした。例えば王様などが来る場合に、もうすぐ王様が来ますよと人々に告げ知らせる者もいます。ですが実際に王様が来られた時に、その王様をこの人こそ王であると紹介する者もいます。そのような特権に預かるわけですが、まあちょうど特別なゲストを紹介する特権のようなものでもあるわけです。そういう面でヨハネは旧約聖書の時代の預言者よりも優れたものである、より特権を与えられた、本当に世に来られたキリストを実際人々に紹介することのできる、そんな務めが与えられた素晴らしいものであるとこう語りました。そして第4にはヨハネは神から使わされたものであると言いました。十節で、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれている人ですとあります。旧約聖書のマラキ書には予言がありました。それは、見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。旧約聖書のマラキ書の三章にあります。ヨハネはその旧約聖書に予言されたその人であるというわけです。事実彼はキリストが来られる少し前に生まれ、人々にキリスト救い主が来られることを 告げ知らせ、人々に罪の悔い改めを語り迫りました。まあ、これは人々が救い主を受け入れるための道備えであったわけです。人々が罪を示され、罪を悔い改め、救いを求めるようになり、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れる、その道備えをヨハネは出したわけです。確かに王などが来るときには、その道を備えるということがなされました。時には王が来るということで、新しい道路を作ることさえもありました。ヨハネは救い主のための道備えをする、そのような人であるというわけです。だからこそキリストは言われました。誠にあなた方に言います。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより偉大なものを現れませんでしたとあります。ヨハネはそれに神から使わされた、その道備えをする、救い主のための備えをする人として使わされたものであるということでした。私たちもまたそうであるわけです。まあ、このようにヨハネという人は、確かにですね、ここに書かれるような、そのような人であったということがあります。ヨハネは本当に揺れ動く、そのような足ではないし、あるいはまた本当にですね、この柔らかな衣を着て栄養栄華を求める人でもない。そして神の本当に言葉を語り、人々の道を備える、そんな人であるということを語られました。そしてさらに5つ目には、今度はここでヨハネよりも偉大なものがいるというわけです。イエス・キリストはヨハネのことを預言者以上のものだと言われたわけですが、今度はそのヨハネよりも偉大なものがいると言われました。11節ですが、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大ですとあります。ヨハネは偉大なものである。でも天の御国では一番小さいものでさえもヨハネよりも偉大だと言われるわけです。まあ、どういう意味だろうかなとなります。天の御国というのは必ずしも天国ということだけではなくて、それは救い主キリストが世に来られてなされた新しい時代でもあり、キリストの時代でもあり、教会の時代でもあるわけです。その天の御国に、その民の中で一番小さなものといったら誰だろうかなとなります。その天の御国の民、キリストの時代のクリスチャン一人一人のことですけれども、その教会の群れの一人一人の人、その教会の中の一番小さいものであってもヨハネよりも偉大であるとさえ言われるわけです。まあ、それは言い過ぎですよと言いたくなるかもしれません。でもそのようにキリストは言われたわけです。なぜだろうかなとなります。考えれば、旧約聖書の時代の預言者たちはやがて来られる救い主のことをあらかじめ予言しました、予告もしました。そしてバプテスマのヨハネはその救い主を人々に紹介する、また道備えをしました。その意味では旧約聖書時代の預言者以上のものでした。ですがさらに言われるのは、クリスチャンたちはそれ以上のものであるとまで言われるわけです。それはクリスチャンたちは救い主キリストが十字架において成し遂げられた救いの福音を、その喜ばしい訪れを人々に伝える働きをなすものであるからということでした。その特権が与えられているわけです。まあ、十分とは言えませんが、例えば被災地に支援物資を届ける、本当にそのことにおいても間もなく支援物資が届きますよと知らせる人々もいます。また同時にその支援物資が届けられるために道路などをですね、滞りなく整えていくような道備えをする人もいます。 そして実際に支援物資を運び人々に手渡す人々もいます。それらの人々の間においては決して優劣はないわけですね。ただその働きの違いがあります。クリスチャンたちはまさにキリストによる救いを人々に届けるという大切な働きをするものであり、それゆえに評価されてもいるわけです。まあ、私たちはこれまでも、そしてこれからもキリストにあるこの救いの福音を人々に伝え続けるものであり、その素晴らしい務めが与えられている、そんなものであり、だからこそ本当に、偉大なものである、大きなものであると言われている、そのことをもう一度覚えるわけです。イエス・キリストはキリストの前に使わされたバプテスマのヨハネについて語られました。ヨハネは揺れる足ではない、柔らかな衣を求めて着るものでもない、そして預言者以上のものであり、神から使わされたものである、そのことを言いました。そして私たちは、クリスチャンたちはキリストの時代にある教会のものとして素晴らしい働きが委ねられているものであり、福音宣教の務めに励むその素晴らしい器であるということを私たちに語っている、そのことを感謝して心に覚えるものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、バプテスマのヨハネが本当にキリストが来られるその道備えを成したことも言います。そのような尊い働きを成した器であることも言いますけれど、神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人一人はまさにその伝えられた福音を人々に直接伝える尊い務めが与えられた尊い器であることも感謝をいたします。どうぞこの務めに私たちがなお一層励むことができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人がその使わされた職場にあって、家庭にあって、そのところどころにあって、本当に良き器となることができますよう導いてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。